はい、今回はですね、トイストーリー5、を見たのでその感想を話します。トイストーリー5ですね、まあ、予告編とか見てるとね、まあまあ面白そうなんやけど、あの、まああれですね、そのおもちゃで、遊んでる、子供の元にですね、そのリリーパッドっていうその iPad みたいなやつが、そのタブレットがね来て、でまあそのもうそのタブレットに夢中になって、でそのおもちゃのその運命はどうなるのかみたいな、おもちゃのその立場がないぞみたいな、でうわ危機やみたいな、存続の危機やみたいな感じになるっていうね、まああらすじで、あ、まあなんかそりゃ面白そうやなみたいな感じも したし、でなんかギャグとかもいっぱいあって笑わせる感じもあったし、でまああのまあヒットするんやろうなと思ってたんですよ。でまあ案の定ヒットしてると思うんですよ、うん、でただまあ僕はそのビーバーの一件があったので、ちょっとまああのビーバーに対してね、僕はその私がビーバーになる時に対してちょっと僕はあんまりこうなんか一定の面白さはあるなと思いつつも、なんかピクサーに対する思い入れとか期待が強すぎて大きすぎて、ちょっとなって思うところがあったっていう、で、なんかそういうね、スタンスなんですよ僕は。でそれでまあトイストーリー5見に行ったんですけど、まんまと号泣めちゃめちゃ泣きましたねこれはね。いやーでね、これでええんかともちょっと思うんですけど、っていうのはあのね、まああらすじとしてはさっき言ったみたいな感じなんですよ、うん、そのおもちゃのところにそのまあボニーですね、今その、ジェシーとかがいる、バズとかがいるそのまあ子供 のそのボニーの元に、そのリリーパッドっていう、タブレットが来ましたと。でそれで、まあどうするっていう話なんですよ。で、まあそもそもね、そのなんでそのタブレットを、買うっていうことになったのかっていうと、もうみんなそのタブレットで遊んでるんですよ、おもちゃじゃなくて。でそのなんかゲームしてね遊んでるんですよ、そのデジタルデバイスで。でそれであのボニーが仲間に入れないんですよね、同じもの持ってへんし、その共通の話題みたいなのもないから。でそれで、なんかちょっとこうしょぼんとしてたら、その両親がですね、これ買ってあげようみたいになって、でそれで、まあ同じもの持ってるから、それでその友達ができるかできひんかみたいな感じなんですよ。でだからこれね、そのボニーに友達できるかなっていう話なんですよ、そのストーリーとしては。でその子供のねストーリーとしては、で、そのおもちゃたちの話としては、なんかおもちゃの役割はみたいな、その昔風のそのおもちゃ、まあ、実際にその人形とかね、なんかそういうおもちゃと、まあ、デジタルデバイス、のその どっちがその新旧のそのおもちゃ対決みたいなところもありながら、まあ、進んでいくんですよ、うん、でそれで、そのおもちゃ側の、まあ、主人公、まあ、この作品の主人公ですね、トイストーリー5の、まあ、主人公みたいな感じ なってるのはあのジェシーなんですよ、うん、あの、カウガールの、キャラクターですね、うん、でそのジェシーはそもそも、まあ2で出てきたキャラクターですね。でもともとその持ち主の女の子がいたんですよ。でその女の子が、まあ、成長して、で、まあそのまあ、だんだん遊んでもらえへんようになって、で、それでまあ最後はそのなんか、寄付とか言ってこうあの置き去りにされるみたいな、っていうことを経験した後、そのアンディの元にその行くっていうね、いう経緯が、経緯をまあ辿ってたんですよね。でさらに、そのアンディの成長によってですね、そのアンディから、今のそのボニーの、元に、まあ、受け継がれたと、いう経緯が、まあ、この、ジェシーのね、その辿ってる、まあ、バックストーリーの部分があるんですけど、 だからジェシーはまたその捨てられるどうしようみたいな恐怖があるんですよね、うん、でまあこの3層のストーリーがあるんですよ。そのボニーの話、その友達できるかなで、そのおもちゃ VS、そのデジタルデバイスタブレットで、そのジェシーの話っていうね。で、この3つがまあなんかうまいことをこうつながっていくみたいな感じの話なんですね。うまいことをこう絡み合っていくみたいな。でそのなんか結末は全部ちゃんとこれは解決できてるのかどうかなみたいなのは思わなくもないです。ただめっちゃ泣かしてくるんですよ今回で。特にねこれ誰を泣かしてくるかっていうともう大人なんですよ。でもうピクサーは多分これ割り切ってます。うん、そのギャグがその年寄りギャグみたいなんじゃないですか。その、ウッディのね頭の塗装がハゲてるとか言ってね。でその何ハゲを笑いにするみたいなとか、なんかその、ウッディとバズがなんかそのちょっと揉めたりするんですよ。でそれで あいつらまた揉めてるわみたいな感じで、あ懐かしいなみたいな感じでポテトヘッドとかがね言うんですよ。もうなんかそういうその懐かし消費の対象やなっていうのもなんかもうちょっと割り切ってるぞみたいなところがあるんですよね。でだからもうそのね対象はそのトイストーリーで育った、だからそのアンディとその1とかね2、3のその時のその子供のアンディと同い年ぐらいの人なんですよ。だからそのなんていうの狙い撃ちされたんですよ僕はね。でまんまと号泣したんですよ。めちゃめちゃ泣いたんですよ。なんかそのいやでもこれはその子供のもののはずやんけみたいな、そんななんか大人狙い撃ちにするのどうやねんみたいなっていう、そのなんか自分の中のねその理性というか、なんか大人な部分みたいな、声をもう完全にもうなんかなんていうのもう完全にかき消すようなもう涙の洪水みたいな、感じでしたねこの作品。でもどこに泣いたのかっていうとね、まずそのボニーですよ。そのみんながそのタブレットとか触ってる中で自分だけそのなんかおもちゃ人形とかで遊んでるっていう、でそれでそのあれ何みたいな感じで、あの子変わってるわみたいな感じで、なかなか友達ができひんみたいな、ですごい内気でもあるから、なんかその人形にこう喋らせたりするんですよ。はーいみたいな感じで言ったりするんですよ。でそれがもう全然通じひん、そのコミュニケーション全然通じひんところとかはもうそのボニーの友達できるかなだけでめっちゃ泣けるじゃないですか。もう来るんですよ。もう大体ねそのアニメとか映画とかゲームとか好きなやつなんてもう内気で友達できひんかったに決まってるじゃないです か, だから自分の子供の頃みたいな風にも見えるし、その年齢的にもまあまあ大人やから、子供が友達できひんかったらもうなんかあーってなるじゃないですか、もう心配みたいになるじゃないですか。でもそれでそのなんかボニーがねもうそのもうおもちゃいらないみたいになるんですよ。もうなんかでそれ聞いてジェシーがもうなんか絶望するみたいな、あーまた捨てられるみたいになってっていう、もうなんかでそれでその、ジェシーの心がちょっともう折れるんですよそこで。でなんかねこのそのなんかね建物の位置関係とかもめっちゃうまいんですよ。窓からこれが見えてみたいな、でそのあそこを目指せばいいとかなんかそういうのがねもうやっぱピクサーやからうまいんですよ。で、まあなんかその例の場所でねで、行ってでそこで、まあ、ジェシーは、まあ、あるものを発見するんですよ。でもその中身でまた号泣みたいな、でなんかそれがそのなんていうかなその自分が孤独やった時に、まあ子供のね頃に孤独やった子供の時にその、まあ、一緒にいたのはやっぱりそのおもちゃやったりしたよね。でそのことっていうのはやっぱりずっと消えへんよな、大人になってもその物を捨ててしまったとしても心には残ってるよねっていう、まあことになってるんですよね。でそれがやっぱりそのなんかおもちゃっていうものの役割っていうかなんかその本質みたいなちょっと捉えてるなとも思ったんですよ。だからそのなんか今支えてるそのボニーとそのかつて支えてた、そのなんか女の子 の、 その支えてたその自分のその思いに、その今のそのジェシーが照らされるみたいな感じになってるんですね。これはもうね、もう泣かざるを得ないみたいな感じでした。はい。でまあそのいろいろそのちょっとこれどうなんて思いつつも、まあなんていうかまんまと泣けましたって感じなんですけど、これやっぱちょっと気になるのは子供はどういう風に見てるのかなって感じですね。忖度なしの、結構その子供って大人が言ってることとか聞いたり大人の反応を見て自分の意見決めたりするところがあると思うんで、子供の本当にその正直な意見っていうのはどうなんかな、子供はこれ見て面白いと思うのかな、楽しいと思うのかなってちょっと気になるところですね。でまああとはね、その、なんかバズ、ちょっとバズがまあ出てくるんですけど、その予告編でも出てくるから言うんですけど、バズがいっぱい出てくるんですよ。でそのこととかはどうなんていうちょっと思うところもあるんですけど、もうなんかそういうのどうでもよくなるんですよ。もうなんかめっちゃ泣けるからね。なんかまあそういう作品でしたね。でやっぱりなんかそのトイストーリーみたいな外せへんタイミングではちょっとなんか硬い作品を出してくるなみたいなちょっと、思ったりもしました。はい。なんというかなんとも言えへん作品ですね。まあすごい個人的にはめっちゃ泣けたけどどうかと思うところもあるみたいな、なんかそういうちょっとこう引き裂かれる感じがある、作品でした。はい、以上です。